ある時疲れ切ってですね、とある修道院に訪ねました。ノックいたします。そしたら中から、修道院長が出てきて、何が欲しいんですかと尋ねました。乞食だと思ったんですね。彼は答えます。心の安息が欲しいんです。心の安息が欲しいんです。私が中年に入ってから暗闇の悩みの森に迷い込んで、そこで味わった恐ろしさは何もないよ、耐え難い闇の恐ろしさだったと、まあ、そういう言い方をこうしている新曲の序曲の中に書いてある。私たちはこの地上において本当さまざまな疲れを覚えます。私たちはこの地上で浄化し、時に訳のわからない苦しみに遭い、苦難や困難に遭い、本当に疲れ果ててしまうことがあります。望みを失ってしまうようなことさえあります。人生にはいろんなことがありますからね。だけども天国においては永遠の安息が私たちに備えられているんです。黙示録の14章、今21章ですからちょっと前の方をめくっていただいて、14章の13節というところを開いてくださいますが、400ページ、公約で400ページですね。その下の段、一番最初、400ページ、ヨハネ黙示録の14章の一番下、13節から言いますよ。また私は天からの声がこういうのを聞いた。書き記せ。今からのうち主にあって死の死人は幸いだと、ね、キリスト教だけはね、死ぬ人が幸せだというのは、こんなおかしな言葉が出てくるんですけどね、それはそうでしょう。縁の命をいただいて天国に入る死人はなんと幸い、ああいうところに行ける、本当に光の命の世界、安息の世界に行けるんだ、なんと幸いのことかと、こういうことが聖書には書いてある。でも主にあってということ、この一句ですね、イエス様によって救われて縁の命をいただくと、主にあって死ぬ死人は幸いである。御霊も言うしかり。次です。彼らはその労苦を解かれて休むと書いてある。この地上にあって労苦した、その労苦の一切を解いていただく、解いていただく、そして安息の中に入ることができるんだと書いてあるね。これが天国なの。何とも言いようのない安息、休み、魂の安息です。皆さんはそういう心の休み、安息というのは味わったことあるでしょうか。私は進学校行く前アルバイトしておりましたね。運送会社でアルバイト、もういろんなこの届いた荷物をね、この運ばなきゃいけないんですよ。届けなきゃいけないんですよね。トラックから押して、そして狭い通路。一番つらかったのはもやし屋さん。もやし屋さん、細い通路行ってですね、そしてプールみたいなところがあってね、こう 一晩増やしたら、豆増やしたらもやしになるんですね。それすぐ売るんですけどもね、その中国から来てズダ袋60キロあるんですよ。それを背中に担いでですね、こう狭い通路でもやし屋さんの工場に行ってね、それを20個も30個もねそれを届けるという、うわぁ、未だに覚えてますよ。それが終わった時に、やれやれと腰が抜けそうです。大変だったろうって言ってですね、冷たいお茶をいただいてですね、はぁと思った時にね、その重荷をね、下ろした時に、何とも言えないこの安息、そのお茶が美味しかったこと、まあ皆さん40年前のこと未だに覚えてるんですけどね。重荷を下ろした時の安息って皆さんも経験あるんじゃないかと思いますけど、本当に人生の重荷を全部解き放っていただいた。すべての技を成し終えた安息っていうのは、心の安息、充実した安息ってのもあるんですよ。ただ怠惰に生きたんじゃなくて、なすべきことを成し終えるということは、これ辛いことです。苦しいことです。しんどいことです。だけどもその使命を成し終えたときに、私たちは何とも言えない充実感、安息ってのは、ただ何もしない、じっとしてる。それが安息じゃないんです。残念ながら人間の安息はそうじゃないんです。なすべき使命を成し遂げる、 なすべき使命の中には戦いがある。苦しみもあるんです。だけども、走るべき皇帝、戦うべき戦いを走り抜いた。戦い抜いた。なすべきことはなし抜いた。そこに何が待ってますか。栄光とともに安息なんです。だから私たちが目指すのはこれだ。天国において神がそれを備えていてくださるんですね。その安息は全ての技を得た安息。絶対的な安息です。終末的な安息です。その永遠の安息に向かって私たちは生きている。その安息が残されている。何としてもその安息に入ろうではないかと、ヘブル書の4章の中には出てくるんです。その安息を私たちのために取ってやるんだと書いてあるんですよ。イエス様は私たちのために本当の安息を与えるためにこの世に人となって来てくださいました。すべて疲れたもの、重荷を負っているものは私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげる。時々私たちはね、負わなくていいような重荷を負っている場合があります。負っちゃいけないような重荷も負っています。良心の呵責とか過去の罪の在籍とか、それは心の大きい負担になっている。そんなものを負っていちゃいけない。イエス様の十字架の流れによって全ての罪が許され、清められた。また私たちが人生を負わなきゃならないその思いも、全部イエス様のもとに来て、心からお祈りしてその思いを委ねてですね、私たちは、安息を、イエス様がくださる安息をいただくことができるんですよ。人知をはるかに超えた神の安息があなたの心と思いをキリストイエスによって守ってくださいます。イエス様やるこの安息をいただきながら、罪からの自由と解放をいただきながら、私たちはこの人生、なすべき使命の中に負うべきものは負いながら、ついに御国に入る。その時に私たちに与える神様の御国の世界の感覚というものは、何とも言えない安息です。平安です。喜びです。その世界の。どうぞ、この安息、これは私たちに約束されている安息。キリストは人となってこの地上に来られ、30年の隠れた生涯の地に3年半の公の生涯を送ります。神の国について語り、印を奇跡と行いなし、神の愛と憐れみって全ての人たちに手を伸べられました。慰めを与え、そして悔い改める者と共に歩んでください。虐げられた人と一緒に歩いてください。その人たちを慰め、励まし、導かれました。最後は自分から十字架にかかって、あの十字架の上で死なれました。そして三日目に予言通り死から蘇って、復活の命を持っていらっしゃることを、弟子たちに40日にわたって証明し、そしてその地に弟子たちを見ているまで天に帰られました。御座から聖霊を遣わし、信じる者と共に御子の御霊が共にいてください。藁に光と、命と安息を今も与えてください。そしてやがて私たちを御国に導いて、死と共に御国に一位。死っていうのは私たちの肉体をこの世に返しますけども、その霊魂は神のもとに帰り、神のパラダイスの安息の中に、光の中に、命の中に私たちが帰っていくんです。やがてキリストの再臨の時に栄光の体が与えられて、最後に到来する新天新地の中に永遠に神と共に生きることができる。その約束を与えていてください。私はよみがえりであり命である。私を信じる者は死んでも生きる。あなたはこれを信じるかと、イエス様は私たちに問うていらっしゃいます。私は道であり真理であり命なんだ。私を通してだからなければ誰一人血のもとに行くことはできない。私を通していくなら、私を信じるなら必ず死のもとに行くことができる、天国に行くことができるんだ。 私はあなたのために備えをしてまた来て迎えるんだと、こういうふうに私たちに約束していてくださるんですね。私たちは先日、私たちの仲間の高橋由美子さんの死を経験いたしました。90歳の薬品産障害でありましたが、なんと礼拝を共にし、そして挨拶を交わし、その日の夜、突然の特典に召されてまいりました。死の生の連続の中で死が突然訪れ、そして神様はこの魂を身元に引き上げられました。私たちは悲しみながら葬儀をし、その肉体は失せて灰となりました。しかしその魂は手に召され、パラダイスの安息の中にあることを本当に感謝したいと思います。よくよく言っておく、今日あなたは私と一緒にパラダイスにあると、イエス様が約束された、そのパラダイスの中に確かな安息、命、光の場ですね。そしてそこで姉妹はキリストの再臨を待っておられる。キリストの再臨されたとき、真っ先に姉妹はキリストによって死んだ者が蘇しから蘇り、栄光の体を着せられて、そしてキリストにお会いします。福音地上の世界が過ぎ去り、新しい新天新地が完成し、そこに真っ先に彼は迎えられるんです。また私たちもその時に共に引き上げられて、栄光の体を着せられて、御国に愛する者と共に永遠の住まいに迎えられるんですね。そこは光り輝く栄光の国、平和と安息のその命にあふれる国、私はそこに神を賛美し礼拝いたします。どうぞこのような確かな神の国が聖書の中に約束されている、どうぞ受け止めていただきたい。最後に短く、17世紀のフランスの科学者で宗教思想家であったパスカルという人が面白いことを言っているんです。死後の命を信じるか信じないかを一つの賭けと彼は見なすことができると言っている。天国があるかどうか、最初皆さん手を挙げてもらいました、ここの中であるかないかわからんというのはね、これはねどうしようもないですから、どっちか決めなきゃいけないですよ。だからあるかないかなんです。天国があるかないか、死後の世界があるかないか、パスカルは賭けだと言ってます。ちょっとこれは非常に人間的な言い方でもよくわかりやすい。どういうことかと申しますとね、もし人が死後の命の存在を信じていたのに、実際はそれが存在しなかったとしても、別に何も損したことにはならないよと言っています。あ、違ったんだというだけの話。だけども、もし死後の命が存在するにもかかわらず、それを無視して、ないと言い切って信じなかったために、ついにそこに入り損なったら、もう取り返しがつかないぞとパスカルは言います。その人は永久に全てを失うことになるということですね。信じれば全てを手に入れることができ、そのことで失うものは何もないんだから、死後の縁の命を信ずる決断にあなた方もかけるべきだ。こういうね、パンセというね、断片その中に書いて面白いですね。どうぞ、わからんという人は、二者択一でかけてくださいね。そしてあるとかけてみていただきたい。ああ、主はあるかもしれない、あるんだと。ないと思ったらね、ないような生き方、この世が全てのような生き方しますよ。しかし死んだ後、それはあったら大変なことですよ。全てを失う、あるとかけて、もしなかったとしても、もう私たちは信じますけど、あると信じてるんです。もしなかったとしても仮にね、それは別にどうしたこともないです。そうでしょう。むしろ有意義な人生を送れたと思います。あるとかけて、聖書の言葉を信じてね、御国に入り、御国を目指して、すべての人が生きていただきたい。私もこのパスカルの勧めに大賛成でございます。 御国にかけていきましょう。御国にかけるときに、すべて私たちは御国を得、この世の人生も天国に持っていくことができる。この世だけが人生だとして生きたら天国を失い、この世も死ぬときにみんな失っちゃうんですよ。こんな、そんなことはない。人も死、縁を失ったら人生でどれほどの手を、どれほどのものを掴んだとしても大損であります。これはどうぞこの損得勘定に私たちは間違うことがないようにね、御国をかけていきたいものです。お祈りしましょう。天の父なる神様、今日は天国の話をさせていただきました。本当にこういう問題を打っちゃってしまって、私たちは今のことにも夢中になって、あのこと、このことで生きてしまいやすいことでありますけれども、しかし私たちは必ずこの生涯の終わりを迎えます。またそれがいつであるか誰にもわかりません。たぶししたり、先延ばしにしたりするんじゃなくて、むしろ私たちはもう一度真面目に生きること、死ぬこと、天国のこと、命のことを考えて、どうぞ御国にかけて生きる。そして必ずや永遠の命に、大徳の生涯を、豊かな生涯を全うすることができるように、どうぞ一人一人祝福して導いてください。すべての方が、この聖書の言葉から、幸いな決断を持って、天国への備えの人生を始めなさることができるように、祝福してください。イエス様の御名で祈ります。アーメン。